10月に入りましてですね、最初の節礼拝となりますけど、昨日はですね、ある病院でですね、コンサート、クリスマスのですね、チャリティーコンサートをすることができました。非常に初めてですね、ギターだけでですね、奏楽したんです。普通はキーボードがあるんですけど、昨日はキーボードなくてですね、ギターでですね、本当にこう練習してですね、することができました。非常に盛り上がってですね、本当にこう喜びがですね、満ち溢れてですね、非常に素晴らしいですね、コンサートになりました。それで、多くのですね、方々がですね、喜んでくださってですね、またぜひまた来てくださいということですね、本当に、私たちもですね、お祝いされてですね、また11月ですね、2人のですね、奥さんがですね、その週ですね、亡くなられたんですけども、ミキ、パルミキ牧師とですね、サムエルスの牧師がですね、招待されました。そして来週、今週のですね、土曜日に、特安定教会の方においてですね、お別れ会がですね、持たれるということで、特にイスラエル菅牧師は札幌の方からですね、来られますので、ぜひまたですね、週間回復してですね、参加できるようにですね、共にしていただきたいと思います。いろんな事柄がですね、本当にこう、起こってきてですね、突然、本当に何がですね、起こるかわからないような、今、時代の中にですね、私たちは今、生活しているわけです。本当に神様はですね、これから大いなるですね、働きをなさるお方ですから、私たちもですね、期待を持ってですね、進めていただきたいと思います。また、御子井新聞の方にもですね、イスラエルに行かれた正木さんという方のですね、証がですね、具体的に出ていますので、ぜひですね、用いてですね、いただきたいと思います。医学的に不可能と思えたですね、事柄が、本当にですね、お医者様の治療がもうできないということをですね、言われた後ですね、神様に本当にこう癒されたいというですね、そういうことを信じてですね、実際的なことをされてですね、がんがですね、亡くなったということが起こっていると思いますが、まさしく神様のですね、奇跡がですね、どんどん起こっていることが起こっていますので、ぜひですね、お役立ちにですね、語っていただきたいと思います。そのことをもう一度ですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきました、ローマ人の手紙の13章のですね、11節の御言葉からお読みしていきたいと思います。あなたは今がどのような時か知っていくのですから、このように行いなさい。あなたは眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが死んだ頃より、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。まあ、この箇所はですね、救いですね、まあ、救いというリスキーと信じて、まあ、救われていくわけですけども、この、まあ、救いということはですね、本当にこの神様はですね、イエス様が十字架上で、私たちの罪の身代わりとなって、イエス様は死んでくださったお方ですね。で、私たちの罪、また全ての病、まあ、全ての呪いですね、あらゆるものをですね、キリストは十字架上で背負って死んでくださった。神の子であるイエス様ですね、罪のない方、神の子であるイエス様が、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった。それで私たちはこの十字架を信じるわけですね。イエス様が自分の私の罪のために死んでくださったということを信じてですね、イエス様が救い主、メシアですね。まあ、12月になると、まあ、いろんなところにですね、クリスマスイベントがあるわけですけど、まあ、私たちの胸はですね、まあ、12月25日はイエス様が生まれた、誕生されたときは聖書には載っていないんですね。で、まあ、聖書を見ていくと、まあ、冬ですね、冬にイエス様が生まれたということは、まあ、ちょっと、ないわけなんですね。まあ、それは異教徒の祭りということですね。まあ、当時ローマですね、そういう太陽の祭りとして、そういう、まあ、10月、そういう、まあ、時期にですね、そういうことをですね、イエス様の誕生をですね、そこでこうクリスマスということでこうなされたということで、基本的には、まあ、 会たちは12月15日はしないんですけども、救いのため、伝道のためですね、人々が救われていくようにですね、そういう形でクリスマスコンサートとかですね、そういうことをこうしていくわけなんですね。で、神様がこの救い主であるイエス様がですね、お生まれになった、このことをですね、私たちが信じてですね、またそのことを通して多くの方々にですね、福音をですね、伝えていく、イエス様の救いですね、そのことを伝えていく、ことですが、私たちは12月に入場しませんけれども、そういう形ですね、特異なところに、会場施設に行ったり、その病院に行ってですね、クリスマスの歌を歌ったりということでですね、その福音をですね、伝えていくということなんですね。で、こう、聖書の書いていますけれども、今がどのような時かということですね。で、今、世界に起こっていることというのはですね、偶然起こっているわけではないですね。今、世界ですね、今、起こっている、特にヨーロッパにおいてもそうですね、シリア難民ですね、シリアの国からこの難民がですね、今、ヨーロッパの、特にこのドイツとか、いろんな国々にですね、人々がシリアからですね、脱出してですね、来ているわけなんですね。で、一国の国からですね、いろんなところにですね、来ているわけですけども、非常にこの難民問題というのはですね、これから本当に大変なことになることなんですね。一つの国々にですね、ある国にはですね、何十万とか、またいろんな人たちがですね、その国にこう入っていくわけですから、今までのですね、国の中でですね、生活している人たちもそうですけども、また食糧難とかですね、そういうことなんかもこれから起こってくるし、飢饉が起こってきたりするとですね、非常にやはりそういうことも起こってきますし、またこの自然界を通してもですね、今今年は非常に暖かくてですね、私たちは助かるわけですけど、非常に、こういうこの暖冬になるとですね、やはりこの時期的にできる作物がですね、早くできてですね、また時期になってできなければならない作物とか食物がですね、できなくなってしまうとなると、非常に大変なことになるんですね。これは1年であればいいんですけど、それがあと何年も何年もですね、続けてしまうとですね、これは大変なことになるんですね。で、日本も今米がですね、過剰に余っているというようなことで、減産をしているんですね。少なめに少ないですね、国の方針として、1年間ですね、何十万トンぐらいですね、少なくして、そして農家にですね、割り当てているわけですけども、この、今はですね、確かにいくらか米が余っているんですけども、これからそういうですね、時代が来たときですね、大変な時代になってしまうんですね。で、この終わりの時代、ここに書かれていることというのはですね、これから今、社会、世界に起こっている出来事の中にですね、神様はですね、世の終わりということなんですね。世の神様を信じていない人でもですね、今こういうような状態がですね、起こっていることにみんな不安を抱いているんですね。不安を抱いているんですね。いろんな人たちがですね、この地球はどうなるんだろうとかですね、これは自然界はどうなるんだろうかとですね、いろんなこう、きっと言っている方がもうたくさんいるんですね。で、私たちはこう聖書を見ると、これからの時代がどういう時代であるかということですね。それはまさしくこの世の終わりの時代、またこの聖書に書かれている終末の時代というこの時代がやってくるんですね。で、終末の時代というのはどういうことかというと、この聖書の中に書かれている黙示録というですね、最後の新約聖書の最後の書が黙示録ですから、その黙示録という時代が7年間あるわけなんです。7年間。で、その7年間の始まりが、観覧時代の始まりということなんです。観覧時代ですね。で、観覧時代というのは、どこをもって観覧時代かというと、今、イスラエルという国があるんですけども、パレスタ問題があるんですね。で、パレスタ問題というのは今、アメリカとかいろいろヨーロッパもですね、いろいろとしてるんですけど、解決してないんです。パレスタ問題というのはですね。で、このパレスタとイスラエルがですね、回復していく、お互いがですね、争い戦いをしないでですね、解決していくことがですね、まだされていないわけですけども、その解決がされた時に観覧時代の始まりとして始まっていくんですね。それが中東和平締結がなされるんですけども、その 始まると観覧時代が始まっている。で、まあ、あの7年間ですから、7年間の、まあ、3.5 年がですね、観覧中なんですね。で、観覧中に空中景気という言葉があるんですね。で、空中景気というのは、まあ、大体肉体はですね、このままでは景気をされないんですが、霊の体となって引き上げられていく。で、今亡くなった方々ですね、神様を信じて亡くなった方々は、あの先にですね、あの空中でイエス様とお会いする。それでその後に生きている私たちがですね、この肉体の体でなくて霊の体となって空中に引き上げられていくんです。引き上げていく、その時が空中景気という時がですね、観覧時代の 3.5 年の時に起こるんです。で、今よくパウロ氏はですね、今回もイスラエル派遣を通してもですね、言われたことがあるんですけど、イエス様がオリーブ山に再臨して帰ってこられる、まあ、イエス様はもうオリーブ山にですね、帰ってこられる、再臨して、まあ、天から帰ってこられるんですね。で、私たちはこのイエス様が再臨の時ではなくて、その前の空中景況に引き上げられていかなければならないわけです。で、イエス様が再臨する時はもう観覧時代の終わった後ですから、で、その時はもう大変な時代になるわけですから、私たちの中心というのは空中景況に真似合う観覧時代の真ん中の時に手にですね、引き上げられていくということですね。で、そのことのために私たちは世の終わりですね、目を覚ましていなさい、目を覚まして、これからどういう事柄が起こってくるかという事柄がですね、前もって聖書を通して語られていってるわけですね。で、私たちは今この時代に生きている私たちですね、このことのゆえに私たちはこの神様ですね、敬虔される条件というのがあるんです。聖書を見るとですね、神様にこう語られたことを忠実に従っている。そして、まあ、聖霊のバプテスマ、聖霊のバプテスマを受けていない方は聖霊のバプテスマを受けて、この聖霊に満たされていく。この聖書の中には10人のですね、娘、神様を信じている10人の娘、それで5人は賢い娘、5人は愚かという形で言われているんですけど、5人は聖霊に満たされ続けて、この歩んでいった方ですね。そしてこの油壺に油を満たしていた。しかし5人のですね、聖書では愚かな娘はですね、そういうこの景況に向かってですね、備えをしていなかった。備えをしていなかったんです。で、あと与えられた賜物ですね、タラントですね。まあ、よくタラントというわけです。一人一人にですね、例外なく神様はタラントを与えられているんですね。まあ、霊的な賜物として、心の賜物があるんですね。予言とか癒しとか見分けとか信仰とかいう賜物はありますし、実際的なその人しかまあ、できないというか、その人の中にあるですね、神様特別に与えられた賜物というのがあるんですね。そういう賜物をこう使って神様の働きをしていくというんですね。そういうこのことを通して敬虔に預かるということなんですね。まあ、黙食の2章にフィラデルフィア教会という教会があるんですね。で、聖書の中には7つの教会があるんですけども、その自主的に敬虔に引き上げられていく教会というのはフィラデルフィア教会ということなんですね。で、フィラデルフィア教会でも全ての人がですね、全員が敬虔されるということではなくて、そういうあるですね、そういうこの条件を満たしていくということなんですね。まあ、私たちは天国には行くんですけど、しかし敬虔というですね、一つのイエス様が再臨される前に空中敬虔をですね、預かるということですね。このことのためにですね、私たちは信仰をですね、用いて働いていくということなんですね。これは非常に重要なことなんですね。その敬虔に預かれなかったら、今度は反キリスト、二世キリストというですね、世界を支配するこの指導者が出てきてですね、刻印を打たれるんですね。刻印、今バーコードってよくありますよね。スーパーなんかこういうバーコードあります。この刻印ですね、 666というですね、国印を打たれた人しか買うことができないような時代がやってくるんですね。それは景気の後ですね。で、その景気、それでそういうこの反キリストという人物がですね、そういうこの偶像を作るわけですね。拝めという、まあ、昔まあ、私たちはそういう時代まだ生きていなかったんですが、昔は天皇をですね崇拝するということが日本にもありましたよね。またドイツにおいてヒトラーとかですね、そういう人たちがやはりそういう自分自身をこう人間が神になることができないんです。こうそういうこの自分をですね神として崇めなさいということですね、そういう時代がやってくるんですね。でそういうことを拝むと空中景況天国にですね、行くことができなくなってしまうというですね、聖書の中に書かれているんですね。そういう偶像との偶像者がですね、これからそういう支配者がですね、これから出てくる時代というのは観覧時代の景況された後にそういうこの3年半ですね、地上を支配することが許されているということをですね、聖書に書いているんですね。で私たちはこう聖書を通してこの目を覚まして、これからどういう事柄が起こっていくかということはもう聖書に書かれているから、もうその時が来たらそのようになっていくんです。私たちが何かするしないにかかわらず、そういう時が一刻一刻と近づいていけるから、今がどのような時かですね、私たちは聖書を通して、また群れのですね、建てられた歌を通して、世界の終わりというですね、本を通してもですね、これからこういう事柄が起こってきますよ、これからこういうことが起こりますから、その備えをしておきなさいということをですね、語っているんです。これは重要なことなんですね。クリスチャンにとって、この空中景況に預かれなかった場合は、廃墟か殉教になるんです。その廃墟か殉教にならない前に、私たちはこの残されたこの時間がですね、もう縮まってきているんです。まあ、マリさんを通してですね、一人の方が100万人ということをですね、一人が100万救いのですね、働きの中にこう導かれているということですね。で、私たちは今インターネットを通してもそうですけど、今インターネットを通してもう地球上の裏側ですぐに情報というのはですね、届くわけですね。で、またそういう賛美を通してもですね、これからいろんなこの情報もですね、どんどんと世界の人たちにですね、届くわけですね。で、まあ、地球上で今ですね、70億と言われていますから、ですね、そういう人たちに神様はこの救いの恵みをですね、伝えるためにイエス様の御心はどのような民族であれ、人種であれ、イエス・キリストを信じて救われることが神様の御心なんですね。イエス様はその人々に救いを与えるために十字架上で罪の身代わりとなって死んでくださった。この十字架を信じることを通して人々は救われていくんです。で、その救われた人々が最終的にはこの空中景況に間に合うように、その与えられた信仰をですね、使っていかなければならないということなんですね。で、何もしないでですね、空中景況に預かるということはないんです。何もしないでですね、やはりこの信仰を持って何か具体的なこの行動を通して動かなきゃいけないわけです。松崎さんのですね、新聞の証もそうですけども、医学的にもう治り、もう治療の処置がないですね、もう医学ではもうどうしようもないと言われたらですね、その時に松崎さんはですね、そういうこの癒しの情報とかいろいろなことをですね、聞いて、そして聖書を読み、そして癒しの言葉をですね、告白し、そして信じたわけなんですよ。ああ、私はもう神様によって、しかも癒されないということですね。信じられて、そして実際的に行動したのは感謝をですね、100回。それでマリさんのですね、 ガーディードワーキングホームアイグッドにですね、あの3秒ですね、100回毎日毎日、この、 あの聖書を読みながらその癒しの記事があるわけですよね。癒しの記事、その記事をですね告白するんです。ああ、私は癒された、私は癒された、私のこのまあがんであるならがんが完全に癒されたということですね。信じて告白、信じるということ、私たちの中心というのはただ聞くだけじゃなくて、それは本当に信じているのか、自分がこの問題に対して解決することを信じて、この神様に祈るのとですね、それは大きな違いがあるんですね。で、聖書の中にこの長丁を患った方のですね、あの歌詞があるんですけども、この長丁を患った方はですね、あのお金があってお医者さんにかかったんですが、かえって悪くなった体がですね、で、かえって体が悪くなったのけども、もうどうしようもないわけですね。しかしイエス様のことを聞き、あの情報を聞いて、そしてその方はですね、長丁を患った方はですね、このイエス様なら私のこの病を癒してくださるということをですね、信じたと思うんです。信じたということなんで、やはりこの信じないとことというのはですね、あの災いというのはですね、起こらないわけですね。で、信じたから大勢の人たちがイエス様のもとに押し寄せてきたときに、イエス様の体に触れるわけですよ、当然ですね。まあ、おしくらまんじゅうじゃないんですけど、体に触れるんですけども、しかし、その長丁を患ったですね、方はですね、自分の心の中で、イエス様の、まあ、衣ですね、後ろですよね、衣の房に触れば、きっと治ると信じて踏み出していたんですよ。でそこに行動があるわけですよね。じっとしてイエス様が来て祈ってくれたら癒されるとかいうことじゃなくて、自分からイエス様の衣に触れば私の病が癒されると信じて、大勢の群衆ですね、当時そういうイエス様の周りにもう大勢の群衆がいるわけですから、その病んでる病の人がですね、そこまで行くというのは信仰がいるんですよ。しかしそのことを踏み出していって触ったから癒されたわけですね。で、現に私たちのいろんな このこれからのですね、備えてもですね、これからこういうことが景況が起こって再臨に向かって、そしてこう黙食の時代がこれから始まってきますよということを私たちは聖書を通して語られているんです。で、そのことのための備えをしておかなければならない。何でもそうですよね、準備なしでですね、あのできないですよね。ご飯食べるにしても一つ一つ準備しますよね。準備して、そして食事が出来上がって食べるわけですから、その準備段階として今ですね、あの時間というのはですね、与えられている。その時間がですね、これから多くの救いがこれからですね、どんどん起こされてくる。このリバイバル週末ですから、これから大勢のですね、まあ、地球上今70億とも言われていますけれども、その70億のですね、人たちに神様はですね、あの救いの計画を持っているわけですから、まあ、私たち今この日本においてもですね、神様がこの語っているのは、この賜物を用いてきなさい、賜物ですね、そしてまたあの三体の働きですね、そしてインターネットの働き、そういう働きを通してですね、神様は人々を救うために私たち一人一人がですね、与えられた賜物を持って使えていく賜物ですね。で、まあ、あの皆さん一人一人ですね、あの得意の分野というのはあるんですよ。あの一人一人ですね、まあ、あの他の人よりも優れたあのよりですね、出ている賜物ですよね。あの、まあ、みんな同じようにあの走ることは走りますよね。でもこう走るにもやはりこの速く走る人が、まあ、いますよね。そういう人はやはりそういう内のやっぱものが与えられているわけですね。まあ、あのそういう分野があるわけですけども、そういう本当にですね、神様はあの分け隔てなく一人一人にですね、神様はこの与えられている素晴らしいタラント賜物がですねあるわけです。それを用いて神様のですね働き奉仕をして、まあ、私たちに仕えていくわけですね。人々に仕え、またその奉仕で、賛美隊というのはもう当然あのもう奉仕ですよね。仕えていく、私たちはいろんなところにですね、今あの行ってあの 介護施設に行ったりですね、いろんな病院に行ったり、またいろんなところに行ってるんですけども、やっていることというのは、このゴスペルを通して神の言葉ですね、ゴスペルも聖書の言葉で書かれている賛美ゴスペルをですね伝えていく、そしてそこに聞く人たちにですね情報をですね与えていくということなんですね。でそこにすぐにですね人々が信じなくても、やはりこう種をまいておく、やっぱ種をまかないとですね、すぐ野菜でも作物でもそうですよね、種まいてからすぐですね明日明後日ですね芽が出るわけじゃないですよね。ある時期のものはですね食べるまでですね3ヶ月か4ヶ月かかって収穫するわけですけども、神様の言葉の種をですねまいていくわけですね。そうして神様はですね、その後に収穫刈り取りをですね私たちにさせてください。でその時がですね一刻一刻と近づいている。で私たちは永遠の命に変わることに時間をかけていかなきゃいけないんです。地上の生きている期間というのはですね、もう長く生きても本当に120年ですね、地上の生きている時間というのはですね制限があるんです。もうどのようにですね健康にですねいろんなことをしたとしてもですね120年が限界、それ以上は生きられません。それよりももっともっと死んだ後の永遠の時間というのはですねもう永遠ですから、もう計算できないんですよね。そこに私たちは行くことの準備と備えをですね、神様がこの私たちが生きている間です、もう死んだ後はできませんから、生きている間にどのようにですね備えていくかというのが重要となってくるんですが、そしてそのことというのは本当にですね、天に書いた後もですね大きなですね神様の前にですね、まあ、一つ評価されることなんです。全ての人がですね天国に行って同じものとは言われていないんです。やはりその一人一人のですね地上における歩みを通して、またどのようにして、この従っていったかという一つの身がですね、やはりこの天の国に帰ったところにおいてもですね、そこでもやはりあるわけなんですね。あるですね、方はですね、ある夫婦の方がですね、最初奥さんがですね天に召されて帰ったわけですね。そしてその後にですねご主人がですね亡くなったんですけども、その方がですね、まあその方もクリスチャンですよ。で行ったらですね、例に行ったら自分のですね住まいがなかったということなんですね。奥さんは素晴らしいですね住まいの中にで、その亡くなったですねご主人はですね自分の住む天にある住まいがなかったということですね。そうやって言われたそうですね。あなたは地上からこの天の御国に住む住まいの材料をですね送りなさい、材料をですね地上においてあなたはまだ天国に住む材料をですね届いてない、自分家を建てるですね材料はありませんということを言われたそうですね。そして葬儀中の最中にですね霊がですね戻って一回いたわけなんですね。それは韓国での話ですけども、私たちはこの永遠の命天国、そしてそういうところに私たちはこの地上を去って帰っていく、そのところの準備をですね今目を覚ましてみなさい。今がどのような時か、で私たち世のことだけにですね、この心をですね向けてしまうならばですね非常に大変なことになってしまうんですね。世のことも大切ですよ。しかしもっともっと備えておかなきゃならないのは、これから私たちが帰っていく御国の備えをですね十分に死の前にですね、していく備えをですね、私たちはこの信仰の歩みを通してですね教会として、また皆さん一人一人のですね歩みの中において、その時間をですね、まあ私などはもう時間がですねもう限りがですねもう限られていますから、もう短いわけです。もう本当にこのそのことのためにですねもう全力投球でですね与えられた時間をですね神様のためにですね捧げていくということですね。でそのことを通してこれからのですね備えというのがなされていく、 まずあの空中経験に向かってですね、ぜひあの祈り伝えていただきたいと思います。この言葉ですね、本当に私たちにはもっともっとですね大切なことなんです。たとえ地上のですね生活がですね満たされてもですね、最終的にここにですね行けなかったらですね、大変なことなんです。大変なことなんです。私たちは良い宝ですね、良いものを本当にこの見出したならばですね、本当にそこに向かってですね、心も思いも人生も時間をかけてですね、そこに全力投球してですね、そこに行けるようにですね、備えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、本当に今がどのような時か目を覚ましていなさいと思います。私たちも本当に注意深く目を覚まし、これからの備えを成していけるように、神様、私たち一人一人を導いてくださいますようにいたします。それではですね、一人一人ですね、ご自分のですね癒しのために祈っていただいて、ご自分でですね、本当に神様、この病を癒してくださいとかですね、お祈りしていきたいと思います。その前にですね、悔い改めていきたいと思います。天のお父様、どうぞ私たち一人一人のこの体の病においても癒しの力を与えてください。あなたが十字架上でなされた恵みと祝福、贖いを表し、一人一人の体を癒し、霊的な恵みと表し、力を注いでください。今一人一人のこの体と病に命ずる、一人一人の体に癒しを宣言する。キリストの名によって一人一人の体の病を癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様、一人一人に触れてください。一人一人の体と精神にキリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の名によっていただきます。アーメン。それではハレルヤ賛美です。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。